使徒パウロの第二次伝道旅行が始まりました。しかしその出発の過程にはバルナバとの意見が対立し別れるというその痛みもありました。私たちはこの出来事を通して神様は時に私たちの愚かさや失敗を通してもご自身の御心を行われている方であることを共に学びました。まあ、いよいよ本格的に始まる第二次伝道旅行では第一次伝道旅行の時よりも力強い聖霊の働きが現れるのを見ることができます。一節の御言葉を読みますと、パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシア人を父親に持つテモテという弟子がいた。パウロはデルベを得てリストラに到着しました。皆さんリストラというその場所を覚えているのでしょうか。パウロが第一次宣教旅行で福音を伝えた際、ユダヤの人々に医師で打たれ、また死んだと思われて町の外に捨てられた、あの苦難の場所であります。しかしパウロは再びその場所に訪れました。そしてその傷ついた場所でパウロの働きにおいて極めて重要な人物と出会うことになります。それがテモテであります。テモテはそのパウロの第一次宣教旅行の実りであると言えるでしょう。パウロはかつて命がけで述べ伝えた福音を聞き、そして主イエス・キリストを受け入れ神様に献身することを決意した少年がそこにいたのであります。テモテはどのようにしてパウロから影響を受けたのでしょうか。私たちはここでステファノの殉教の場面を思い起こすことができます。ステファノが石で打たれて殉教したその時、その場にはパウロがいました。ステファノは石に打たれるそのすざましい苦痛の中でも信仰を失わず、むしろその顔は天使のように輝き、堂々とその死に立ち向かったのであります。私が迫害しているあのイエス、ステファノが信じているそのイエスは一体どのような方であるのか、なぜ主を前にしてもあの世に堂々とし平安を失わず光の中にいることができるのか、その姿は迫害する、側であったパウロの内面に計り知れないほど大きな影響を与えたと言われています。まあ、同じようにテモテもまたリストラでパウロが石に打たれるその迫害を受けながらも最後まで信仰を守り抜くその姿を見ていたのではないでしょうか。その姿に心が動かされ御言葉を聞き主イエスキリストを受け入れ神様のために生きようと彼も決断したのであります。ここから私たちがまだ神様を知らない方々に霊的なその影響を与えるその2つの大切な姿勢を学ぶことができます。第一に私たちのうちに確かな福音と救いの確信があるのかどうかということなんですね。現代のクリスチャンの危機というものはこの救いの確信というものが曖昧になっているところにあるかもしれません。家族や友人、また誰と会っても、また共に生活する中で、私たちのうちにある揺るぎないその信仰の確信が自然と伝わっているのかどうかということなんですね。私たちの命は主にあります。私たちの希望も主にあります。私たちの救いも主にあります。私たちは神様の子供じゃあります。私は神の民としてその揺るぎない信仰また永遠の命を持って生きていますというこの揺るぎない救いの確信 この明確なその霊的なその態度こそが周りの人々に影響を与えることなんですね。第二に、苦難の中においてもその私たちの信仰を守り抜くその姿であります。どんなに辛く困難なことがあっても、最後までその信仰のうちにとどまり続けること、どのような場面に立たされたとしてもその信仰を守り抜くその姿勢、態度、その姿自体が周りの人々に霊的な影響を与えるということなんですね。いや、あの人は人生の危機に直面して倒れてもおかしくないのになぜ倒れないのだろうか。いや、あの人本当に信仰があるからなんだなという、私も諦めたくなるような状況だけれども、あの人は希望を決して失わないのも、その神様が共にいてくださるからなという、まあ、このような霊的な態度、これはイエス様を知らない人々においてもとって大きな影響を与えることができます。いつか彼ら自身がその人生の危機に直面したとき、私たちがかつて見せた、また私たちがかつて歩んだその信仰の姿勢、その信仰の力というものが彼らを主のもとへ導くそのきっかけとなることなんですね。私たちが主のための苦難の場を守り、また信仰を持って諦めないとき、神様は私たちの献身を尊く用いてくださるのであります。神様には決して間違いはありません。私たち一人一人にこの信仰と確信が豊かに与えられますように。この第一次選挙旅行から第二次選挙旅行までの期間というものは、おそらく1年も経っていなかったことでしょう。パウロが福音を伝えてからそれほど時間は経っていませんでしたが、そのテモテという弟子はすでに弟子として固く立っていました。神様の御前に福音に献身した一人の青年が起こされていたのであります。まあ、その背景を見ますと、母親はユダヤ人で、父親はギリシア人でありました。テモテの手紙第2の1章5節には、テモテの家庭環境についてこのように記されています。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エオニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。パウロはテモテの純真な信仰がその祖母ロイスと母ユニケから受け継がれたものだと言っていることなんですね。私たちがその信仰を次世代に継承すべき理由がここにあります。パウロは後に、あなたは幼い頃から聖書の御言葉に親しんできたとテモテにも語っている。テモテは祖母と母からどのような信仰の教育を受けていたのでしょうか。それは幼い頃から聖書を学び、また神様を尊ぶ態度、また礼拝を重んじるその態度、神様にあって生きることを彼は学んでいたのであります。献金の訓練を受け、また御言葉を黙想しながら生きるその生活の習慣、また祈る生活を身につけていたのであります。皆さん、信仰というものは言葉だけで教えるものではありません。母やその親や祖父母がどのように信仰生活を送っているのか、その後ろ姿が彼らに影響を与えるものであります。 私たちが信仰を持って歩むその姿勢、その一歩一歩が私たちの子供に、また周りの人々に影響を与えることであります。教会に対する態度、また奉仕する私たちの姿、礼拝を捧げる姿勢、神様を愛する姿、日々の聖書の黙想、また日々御言葉によって生きるその態度、これら全てが総合的な信仰の訓練となるわけであります。私たち大人が世代の子供たちに良い霊的な影響を与える、素晴らしい信仰の先輩となることができますように。続いて2節の御言葉を見ますと、彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。テモテは自分の住むリストラだけでなく、隣町のイコニオンの兄弟たちからも評判の良い人でありました。どのように評判が良かったのでしょうか。それは彼の人格、彼の人柄が認められ、人々から尊重されていたということなんですね。神様の器として用いられる人にとって、その人格というものは非常に重要なものであります。その人格が成熟しているか未熟であるかによって、神様の御業を助けることもあれば、逆に教会を困難に陥れることもあるからなんですね。教会が試練に遭うとき、その原因は信仰にあることは稀であります。多くの場合、未熟な指導者の人格や、まだ未熟な信徒の人格が原因で困難が生じます。信仰ゆえに危機が危機であれば、教会はむしろ一致団結し、信仰を持って共に乗り越えていくものであります。しかし、その人格の未熟さが現れると、それは教会が傷つき、それは教会を傷つけ、共同体を混乱にする結果を招いてしまいます。その人格を表すものはないであるでしょうか。人格を表すもの、それは私たちが用いるその言葉であります。言葉、私たちが語る言葉が私たちの人格を代弁することなんですね。私たちが普段どのような言葉を使っているのかということ、同じことを言うのでも、トゲのある言い方をするなら、それは人格の未熟さから来るものなんですね。またその口に偽りがあるなら、それも未熟さであります。パウロはテモテについて、偽りのない信仰、純真な心と表現しました。テモテは正直な人でありました。それがテモテの人格を証明しています。また成熟した人格とはどのような人格なんでしょうか。成熟した人格というものは無礼ではありません。無礼ではないこと、皆さん平穏な時、何もない時、何事もない時にはその人の人格は分かりません。しかし、何か起こりたくなるような時、何か問題が発生した時、そこでその人はどのような反応を示すかが、その人の本当の姿、その人の本当の人格を表すものであります。私たちが神様の働きをする中で、自分自身の未熟な人格によって神様の栄光を遮ることがないようにと切に祈り願います。テモテはやがてパウロの同路者となり、信仰におけるその真実のこと言われる例え逸話となりました。パウロが建てた教会の数多く、 数多くの教会の中で、その最も影響力のあるエペソの教会の牧会を委ねられたのもこのテモテでありました。パウロとテモテの出会いは単なる道路者の出会いを超え、霊的な父とこのような世代を超えた重要な出会いでありました。私たちの教会の子供たちや青年たちがパウロのような良い霊的導き手に出会えることを切に願います。社会においても良い上司に出会うことは祝福でありますが、一生涯の信仰の旅路において良い霊的導き手に出会うことはどれほど大きな祝福なのでしょうか。今日献身する若者が減りつつあるという現象があります。今の教会の状態というものも祈りの課題でありますが、これからの教会の状態はさらに大きな祈りの課題でもあります。教会がリバイバルし恵みにあふれている時は、多くの若者が夢を持って神の国に献身しました。しかし教会が困難に直面している時、果たして誰が手も手のように立ち上がることができるのでしょうか。パウロのような霊的導き手との出会いも祝福でありますが、手も手のようなその霊的な弟子たちが起こされることも教会にとって大きな祈りの課題であります。私たちの次の世代、子供たちの世代から神の国をこの地に建て上げる手も手のような人々が起こされますように、そのために私たちも祈ることができますように。続く3節の御言葉を見ますと、パウロはこの手もてを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。パウロはテモテを連れて行く前にあることを行いました。パウロはテモテに割礼を授けたことなんですね。なぜこの割礼を授けたのでしょうか。ここから私たちはパウロの知恵を学ぶことができます。それは神様の働きを恵みのうちに行うためでありました。恵みのうちにその働きを行うためであった。割礼自体はその救いとは関係がありません。しかしパウロはこれから異邦人だけでなくユダヤ人にも福音を伝えていきます。その時に割礼を受けていない者を連れていることがユダヤ人たちにとってつまずきとなり、また無用な誤解やその拒絶を招くその可能性があったからなんですね。そこでパウロは手もてに割礼を受けさせ、この人はユダヤ人としても受け入れられるというその状態にしました。ユダヤ社会では母親がユダヤ人であればユダヤ人と認められたからなんですね。宣教の働き、また神様の働きをより効果的に、また恵みのうちに進めるために、パウロはあえて彼に割礼を授けたのであります。ここには教会での働き、私たちの働きはつまずきを与えないように恵みのうちに行うべきであることを学ぶことができます。どんなに正しい目的、どんなに良い志であっても、その過程は恵みに満ちたものでなければなりません。私たちもこの思いを共有することが重要なんですね。教会の働きは恵みのうちに行いましょう。そのためには時には自分が我慢しなければならないこともあります。 時には待たなければならないことも、相手の意見を聞き入れなければならないこともあります。神様の栄光のための働きであるはずなのに、その過程で恵みが失われ、争いや葛藤が生じるなら、それは神様が喜ばれる方法ではありません。恵みのうちに奉仕し、恵みのうちに教会生活を送り、すべてのことを恵みのうちに進めていく私たちでありたいと願います。こうしてパウロとテモテがチームを組み選挙を始めました。その結果どうなったのでしょうか。4節から5節の御言葉がありますと、彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの人と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。パウロたちはエルサレム会議で決まったこと、すなわち救いはただ信仰によってのみ得られるというその恵みの福音と、信仰生活において気をつけるべき指針を彼らに伝えました。すると2つの結果が現れました。1つ目は、教会は信仰を強められたということなんですね。教会の信仰が強められた。どのようにして強められたのでしょうか。2つの意味がありますけれども、1つ目は救いの確信が明確になったということであります。救いの確信が明確になった。それまで信徒たちは信仰だけで本当に救われるのかなという、立法も行わなければならないのではないのかなという、その葛藤を持っていました。しかし私たちの救いというものはただ信仰によるという、その明確な聖書的根拠が提示され、迷いが消え、確信を持つことができたのであります。この救いの確信が揺らぐと信仰全体が揺らぐことなんですね。私たちの救いの確信、ただ信仰によってのみ与えられる。これが信仰者のその信仰において本当に基本な姿勢であります。このような確信があれば、どんな試練の風が吹いても決して私たちは倒れることはありません。ありません。少し悩むこともあるかもしれませんが、しかし決して倒れることはないことなんですね。もう一つは、信仰が堅固になったということであります。生活の中でさまざまな困難に遭うとき、さまざまな問題を直面するとき、サタンは私たちの信仰を試すために絶えず霊的な攻撃を仕掛けてくることなんですね。いや、お前に本当に信仰があるのか、お前に信仰があるのになんでそんなことが起きるのか、あんたが本当に祈っていないために、あなたが信仰者としての正しい歩みをしていないために、そのようなことが起きているのではないのか、その意味、私たちの信仰を試す攻撃をしてくることなんですね。しかしそのたびに私たちは信仰でそこに応答することであります。私の信仰は決して揺れ動くことはない。私の信仰の救いの確信というものは決して揺らぐことはない。どのような時においても神様は私と共にいています。私の身に起こることには神様の尊い計画がある。たとえ今困難に遭い、また試練に遭い、本当に自分の力でどうすることもできないようなこの試みであり試練であったとしても、神様はこれをも用いて神様の栄光を表してくださる。この痛みを通しても神様は恵みの証へと変えてくださる、その信仰があるという、その私たちの信仰を告白するたび、 私たちの霊的な筋肉というものは鍛えられていくものであります。霊的な筋肉、それは日々鍛えられていくことなんですね。二つ目の結果は霊的なリバイバルでありました。日ごとに人数が増えていった。今日何か教会成長のためのさまざまなプログラムや戦略などがありますが、しかし最も本質的なことはそこに命があるかどうかであるんですね。命があるのか、福音が明確であり、イエス・キリストの命の力が現れ、人々が癒され回復するなら、リバイバルというものは神様が贈り物として私たちに与えてくださるものであります。私たちが目指す教会の姿もここにあります。私たちの役割はこの地で本当に神様を知らない人々に神様を伝えていくこと、神様が生きて働かれる教会として、私たちのうちに働いてくださる神様の命、その信仰によって与えられるその恵みを周りの人々に述べ伝えていくことであります。この時代が本当に必要としている教会、本当にこの虚しさの中でその人生にどのような意味と目的を持って生きなければならないのか、日々虚しい生活をしている人々に神様の恵み、また私たちがこの世を生きる意味と目的、神様の計画があり、神様の導きがあり、私たち一人一人に神様のビジョンと使命があることを述べ伝えていくこと、それが私たちに与えられた働きであります。愛する皆様、神様が用いるのにふさわしい信仰者となることができますように。私たちの信仰が成熟すれば教会共同体も成熟していきます。私たちの人格が成熟すれば教会共同体も人格的に成熟した共同体となります。この1週間、私は本当に神様に用いられるのにふさわしい器であるのだろうか。私たち一人一人の自らの姿を変え見ることができますように。信仰、人格、また神様の働き、この3つの領域において自分に不足しているものは何かを神様の御前で変え見み、また神様の恵みを求める時間となりますように。その人一つの家庭を通して私たちの周りの人々が、ああ本当に信仰者の歩みはあのような歩みなんだなということ、私たちの家族に、また私たちの周りの人々に証ししていく、また私たち一人一人の人生の一歩一歩が周りの方々に恵みの証しとなりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに返しない神様、パウロとテモテの出会いを通して人がどのようにして神の人として整えられていくのかを学ぶことができました。一周一の苦難の中でも信仰を守り抜いたパウロの姿が、テモテという若き身を生み出したように、私たちの揺るぎない信仰と救いの確信が周りの人々に命の影響力を与えることができますように、私たちの家庭に、教会に、手元のような盛大の信仰者がこうされますように、そのために私たちがまず信仰においても人格においても成熟した良い霊的導き手となることができるよう聖霊様導いてください。何よりも私たちの働きがひどい呼ばれにならず、恵みのうちに徳を立てて行われるものとなりますように、私たちのうちなる信仰が集められ、誠の霊的リバイバルがここから始まることができますように、日々の私たちの信仰の歩みを鍛えてくださり、霊的な筋肉が 日々鍛えられて、周りの人々に良い証を立てることができますように、私たちの人生をどうか用いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。